しろとする人が嫌いやり物です。
映画館をではエンドロールを見ずに帰る浜岡です。
え、そうなの？
そうじゃない？
マジで？
うん。
なんで？
え？いや、早く帰りたい。見てたってしょうがないじゃん。
コントロールの後になんかさ、
うん、
話が続くのとか見えないじゃん。
いや、そういうやつは見るよ。あれは見るわ。ジャッキー・チェンの映画は。
NG が流れる。
NG が流れるか。
うん。まあ、あれが一番楽しみといえば楽しみ
です。そう。はい。久しぶりだね。何ヶ月ってか、なんだ、半年以上かな。
半年以上か。いや、でもまあ、実はリスナーさんの皆さん気づかないかもしれないですけど、僕らちょいちょい会ってるんですよ。で、こういう、LINE とか、あ、今 LINE でやってるんですけど、LINE とか。
うん。
まあ、実際ちょっとね、5月も一回会ったしね。
会ったね。会ったけど、1時間しか会えてないじゃん。
うん。
ねえ。うん、まあまあ、会うけど、でも大体、ね、一番忙しいのは、聖母というかさ。まあ、休みが違うからね。
まあ忙しいっていうか、休みはあるんだけど、休みが合わないって
こと。あ、休みはそうそう、合わないんだよね。
かなり不定期だから、今日も仕事だとしても。
で、あれは言っていいのかな？今日、もう一人いないじゃないですか。うん。
あ、いないね。
ゆうくんもほら、ちょっと、まあ、転職したりとかで、ね、忙しく、まあ、家庭、環境も変わったりとかでね。
変わったからね。家庭環境変わったってなんかいろいろ含みがあるけど。
いやいや、そういうのってなんか、
うん。
いや、本人いない中でね、どこまで行っていいんだろうみたいな。
家庭環境変わったっていろいろなんか考えられるよね。
いろいろ考えられるね。うん。それはポジティブな場合とネガティブな場合ね、いろいろ考えられる。
まあ、押して心配してる。
まあそうだね。
はい。
まあちょっと、みんな忙しいと。
そうですね。
だからもう、下手するとDT ラジオはもういつまでか終わったみたいな感じに、思ってる人もいるかもしれないね。
まあ僕はちょいちょいつぶやいてるからまだ続いてると思うけど。
あー、つぶやいてるんだ。
時々ね。
あー、もう全く見てないな。セイゴのツイッターは。あ、まあツイッター自体見てないんだけどね。
あ、そう。
うん。
いや、面白くないよ、別に。ツイッターなんて。
え、でもやってんでしょ。まあまあ、まあそんな感じでちょっと久しぶりの収録なんですけども。
はい。
今日は何の話をしてくれるんでしょうか。はい。
私が映画見てきたんですよ。主戦場っていう映画見てきたんですよ。
おー。これを聞いて、どれだけの人が反応するか、ね。ちょっと、羨ましい。
羨ましい。
知る人ぞ知る映画ですね、これは。
映画ですね。もしかしたら、まあ、このね、収録者放送が、流れてる頃にはもうね、上映終わってるかもしれませんけど。
あとね、愛知はね、
うん、
7月、に公開というか、リバイバル上映みたいなするよ。
7月？
7 月。
あ、じゃあ見えるかもね。ああ。ちょうど放送してる頃に。あれかもね。まあ、僕は東京住んでるんで、東京の人は多分6月いっぱいか7月頭で終わりだと思います。
ああ、
うん。
バウシアターとか。
バウシアターって実はね、もうね、潰れたのよ。
マジで？
うん。
マジか。
吉祥寺でも今新しい映画館が2つできて1個も潰れそうなんだけど、
お
でも新しいもう1個の映画館がパルコの下にあって、そこの映画館で見てきた。
はいはい。いやー、
うん、
あーどうぞ。
あ、もう、まあ主戦場っていう映画見てきて、ちょっとまあドキュメンタリー好きの僕からしたら、まあ5点満点中4.5点です。
おお。 すごいな、それは。
文化らしいの面白かったです。
マジで。俺もモテラジ、ね、ポッドキャストの。
うん。
で、なんだ、ブタオさんがすごい進めててさ。
うん。
今年のナンバーワンかもしれないみたいな。
ああ、あれでも面白いね。
ちなみに、まあ、まあ、知らない人のために言うと、ね、ネタバレならない範囲で言うと、どんなドキュメンタリーなんですかね、これは。
まあ、これは映画のホームページにも書いてあるからいいと思うんですけど、
うん、
ミキ・デザキさんっていう日系アメリカ人の人が、日本に来て、そして留学生なんですよ。
日本人？
日系アメリカ人。
ああ。
日本に留学した時に、
うん、
まあ、上智大学の学生だったらしいんだけど、当時。
うん、
日本って差別あるんですかっていうのが何気なく YouTube に上げたんだって。
おぉ。
なんかその国のことを調べる。そしたらものすごい差別的な、
うん。
コメントが大量に殺到して、
うん。
その YouTube のコメントに。
この、在日がとか？
まあ、そんな感じのコメントだよね。で、この日本の、差別っていうのをもっと知りたくなったみたいで、ちょっと調べようと。
うん。
思った時に、いわゆる慰安婦問題っていうのが出てきて。
うん。
あ、慰安婦問題の前にネトウヨを知るようになったのかな？ネトウヨって差別的な。
うん。
言動するネトウヨの人たちのことは気になって、そういう人は政治家にもいるってことが分かって。
うん。
いわゆる言論人にもそういう考えの人がいるって分かって、
うん。
その人たちの主張とかを、いろいろ調べてったら、じゃあ慰安婦の問題っていうのは突き当たって、じゃあこの慰安婦の問題を自分なりに調べてみようってとこから始まったみたい。
おー。あ、でもその、YouTube にアップするとこから始まるの？
YouTube にアップしたのは別に慰安婦の問題じゃなくて、
うん、
本当に日本の留学生だから日本のことを勉強しに来てたのね。
うん。
でも世界では差別があるけど、日本でも差別あるのかな、なんかそういう何気なく YouTube にアップしたら、
はいはい、
すごい勢いで。差別的なコメントが集まったから、
うん、
じゃあちょっとこの日本人の差別的な意識っていうのを調べてみようってい う、
はいはいはい、
ところから始まったの。
うん。
まあ、それも映像残ってるんだけど、映画館の中で。
はいはい。
映画の中で、その YouTube の映像とかも出てくるんだけど、はいはい、確かにすごいコメントが殺到してるのよ。
へぇ。
まあ殺到してるかどうかはわかんないんだけど、載ってて、
うん。
まあこういう、なヘイトスピーチっていうのかな。
はいはいはいはい。
まあ、ヘイト発言、ヘイト、スピーチじゃないのか、コメントとか、ヘイトを、まあ、調べていったら、慰安婦の問題にぶつかって、じゃあ、いわゆる指揮者の人に当たってみようってなった時に、もう、いわゆるそのネトウヨ、
うん、
と言われてる人たち、まあ、歴史修正主義者って書いてあったけど、映画の中だと、
うん、
そういう人たちの、側の人、いわゆる政治家も、
うん、
そういうその、なんか経済人じゃないな、なんて言うんだろう、政治家とかその文章を書いてる人、
うん、
本書いてる筆者とか、
うん、
で逆に、じゃあいわゆるその慰安婦問題を、
うん、
慰安婦の問題はあるんだって言ってる側の人たちの話っていうの両方を映していくの、話を。
なんかインタビューかなんかするの？
インタビューするの、完全に。
へぇ。
それを交互に映してったら、
うん、
で、自分もちゃんと文献とか全部見るのね、その人。
お
ぉ。話を聞いて、じゃあその人の話本当かなとか、文献探したりして、
うん、
でその内容っていうのちゃんとした歴史学者の人に聞いてったら、どうやら、
うん、
いわゆる歴史修正主義者の言ってることっていうのは、その文献のことを一部を切り取って恣意的に見せてるだけだってことがだんだん分かってくるのね。
ほう。
だんだん分かってきて、
ん？それはない。自軍慰安婦が何あったかないかってこと？
あったかないかっていうのと、強制連行だったかどうかっていうのと、
うん、
まあいろいろ問題があるんだけど、従軍慰安婦の問題っていろいろあるんだけど、ちょっと、この映画の中で結構絞ってるんだって。
ほう。
問題は。で、そのミキ・デザキ監督自身もインタビューでそう答えてて、
うん、
従軍慰安婦の問題って調べてみたらいろいろ出てきたんだけど、
うん、
とても映画には収まらないから、絞ったんだって、話は。
あ、そうなんだ。
話題はね。
うん。
話の名前はね、まず強制連行だったのか。
うん。
で、本当にそういうことがあったのか。
うん。
数字は何十万人っていう数字は本当か。
うん。
いうのをちょっといろいろ調べてみたら、
うん、
まあっていう話なんですよ。
ああ、はいはい。
調べてみたら、そのいわゆる、その、歴史修正主義者たちの言ってることは、
うん、
歴史学者の人の文献とかの一部部分だけを恣意的に切り取ってるだけ。
うん。
それが問題なんじゃないかっていうのがだんだん映画の中で分かってくるの。
あ、ない、その修正主義者っていう人は何、従軍慰安婦問題なかったっていうふうに言ってる人？
わかりやすく言うとなかったって言ってる人ね。あったとしても強制じゃないよとか。
ああ、はいはい。
その問題っていうのを、この三木根崎さんがいろんな人にインタビューしていくと、
うん。
あれでっていう話になってくるの。
まあね、そのインタビューは普通に受けてくれてるんだ。
受けてくれてる。
へえ。
まあ後で今から何万だってなんか騒いでるみたいだけど。
え？
インタビュー受けた側が。
あ、そうなの？
ね、ものすごく痛烈な皮肉をね、映画の中で言うのよ。この歴史修正主義の人に対して。まあ、それは映画見てほしいんだけど、もう強烈な皮肉を言って、この人が、映画監督が。
あ、映画監督自身も出演してんの？
出てるよ、出てる。インタビューしてるから、自分で見
せ
る。
あ、そういうこと。
うん。で、もし日本語もちょっとできるから、日本語でインタビューしたり、まあ、英語でインタビューしたりって駆使して、いわゆるその歴史修正主義者の人たちっていうのは、あらかたインタビューしてる。
うん、
まあ、一部断られたらしいんだけど。
あれ、監督は、
うん。
うん。あ、ごめん。監督は、どういうスタンスなの？
監督はだからもう何のスタンスもないままインタビュー始めてんの。
あ、その、
わかんないから。
どっちの立場にも立ってないってこと？
最初は立ってない。
ああ。
なんでかって言ったら、だってこの人は留学生だから、わかんないのよ、その日本の歴史が。
うん。
わかんないから差別ってあるのって。
あ、なるほどね。
聞いたら、
はいはい。
差別のコメントが、まあ映画の中ではもしかしたら知ってたのかもしれないけど、
うん。
ドキュメンタリーはやっぱりさ、作られてる部分あるけど、あるからさ。
お
う。知らなかったっての嘘かもしれないけど。
うん。
そしたら、映画の中で言うには、もう、何も知らないまま来たら、その差別的な発言があったから、じゃあどうなんだろうってもっと調べてみたら、慰安婦問題に気づいたっていう。他にもあったんだろうけどね、いろいろね。
はいはいはい。
でそっから話が始まっていく。
はいはい。
で調べていくうちに、もうどっちのスタンスでもないわけよ。
ああ
だからもういろんな人の手当たり次第聞いてって、
ああ
たら、なんかそういう修正主義の人が言ってるところが、
ああ
どうやらなんかかなり無理な主張があるぞっていうのに気づいてくる。っていうか、実際映画見てみれば、それがだんだん分かってくるの。
ああ、はいはいはい、はい。
分かってくるし、歴史の文献とか全部見ると、まあその映画しか見てないから、
ああ
どこまで正確か分かんないけど、完全に論破できるような内容なのね。
その人は何？学者の人？歴史修正主義っていうの
は。歴史修正主義だとね、いわゆる政治家もいるのよ。
あ、政治家も出てくるの、
うん、政治家も出てくるし、まあその、本を書いてる人も出てくるわけ。そういう、差別的な本を書いてる人。出てくるし、あとはなんか政治団体のも、トップみたいな人も出てくるわけ。
はいはいはい。
っていう面白い映画なんだけど、まあ、はい、見事なまでに論破でされてるのね。
ああ、ってことはね、その、従軍慰安婦とか連行あったっていう風な感じになってくるのかね。
まあ、それは映画見てもらって、参りたいんだけど。
ああ。
いわゆる歴史修正主義の人が主張していることっていうのは、ほとんどが事実じゃないっていうのが分かってくるの。
あ、
これはネタバレになっちゃうけど、ほとんどが事実じゃないですよ。
はいはい。あ、そういうことね。あ、でも事実っていうのは何、何か突き止めていくわけ。なんか、言ってることは違ってるっていうのはなんか分かってくるの。
その文献のことを恣意的に一部分だけ切り取って結論を出してる。歴史
修正。はいはいはいはい。
だけど全部読むと違う、真逆の発想になるわけよ、それ。
あ、そうなんだ。へえ、うん。
で、歴史学者の人もそれ指摘してるの、それを。
ああ。
自身が。いや、そういう主張は全くの間違いですっていう。 歴史修正主義者がじゃあ〇〇、これはこれ、この文献はこれこれこうで、歴史学者の〇〇先生が教えてくれたんですよ。歴史学者の A 先生が教えてくれたんですよ。
うん。
って言ったら今度は歴史学者の A 先生が出てきて、その A 先生が、うん、いや、その見方は完全に恣意的ですっていうふうに。
あ、そういうことね。なるほど。へぇ。それ。あ、そうなんだ。
お前言ったらもうネタバレになっちゃうから。
あ、なるほどね。あ、なに、その、なんていうの、ちゃんと時系列です。時系列ってか、その前の人のインタビューが次の人のインタビューに関係するような感じでなってってるわけ？
なってるね、大体。大体なってる。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、じゃあこの人はこう言ってましたよ、みたいなのを聞かせるわけか。
この人はこう言ってました。え、聞かせてはいないの？
聞かせてはいない。
同じ質問するわけ。
うん。
で、いろんなインタビューをしていくうちに、
うん。
歴史修正主義者の言ってることが矛盾してるし、前言ったことの真逆のこと言ってるの、この人とか。
おー、そうなんだ。あ、いない。
そういう人がだんだん上がってくるの。
何回も出てくるの？同じ人が。
出てくる、何回も出てくる。いろんな話を聞くわけだから。
あー、で、だんだん、一貫性がなくなってくるんだ。
そうそうそう、矛盾してるなっていう。で、そこで強烈な皮肉を言うわけ、この監督が。
あ、へぇー。
ナレーションの中で。
はいはいはいはい。
ナレーションも監督自身がやってるから。
なるほど。
すんごい強烈だと思うよ。だから歴史修正主義の人は怒ってるでしょ、みんな。
ああ。
でも悔しかったらさ、反論すればいいんだよね。
具体的に誰が出てくるの？その歴史修正主義者っていう人。有名な人？
有名な人だよ、みんな。
あ、そうなんだ。
うん。
なんとなく、どうだろう。安倍総理とか出てこないの？あ、長屋出てくるんだ。
うん。
うん。確かに、さすがに安倍総理、まだ出てこないか。本人は。まあまあ、そうなんだ。
うん、でもあれ見たら恥ずかしくなるよ、多分。
何が？
本人。
ああ、本人が？
ああ。ケチョンケチョンだからね、ほんとに。
なるほど。で、なんかそういう、結局その、まあ、結論は出るのかね？なんか、どっちかの。
監督自身はフラットな状態で見てほしいって言ってるけど、もう見たらね、
うん。
わかるよ。
え、それさ、なるほど。あ、じゃあ、聖五郎は、その、もともと、何、知ってた従軍ヤフ問題みたいのは。
全く知らない。
知らない？
知ってはいるけど、どっちの主張が正しいかっていうのは分かんない。
ああ、じゃあ見る前と見た後でかなりその、なんていうの、なんか考え方が変わったとか。
変わったね。
ある。ああ。
うん。8割方はもう賛成、内容には。
あ、そうなんだ。
うん。2割だけちょっと違うかなと思ったけど。
なんかさ、よくさ、どこだっけ、なんかアメリカだっけ、アメリカ、のなんか日本大使館の前になんか従軍ヤフ像ができてとかなんかあったじゃん、そういうの。
あったね。うん。
で、そういうニュース聞いてほら、日本のネットウヨとかの人とかさ、はい、ふざけんなみたいな感じで言ったりしてるけど、
うん、
そういうニュースに対しても何こう捉え方が変わったりするのかね。
変わってくるね。それも実は取り上げてる映画の中で。
あ、そうなんだ。
見方がちょっと変わると思う、そういうのも。
ああ。なるほどね。聖五郎自身はなんかそういうスタンスみたいなのあるの？なんか
ん？
なんだろう。そのなんか、右か左かみたいなさ。
右か左か？ああ。いや、これずっと前にツイッターつぶやいたじゃん、僕。
いや、だツイッター見てないって。
前だけど。ね、よく政治的な主張をよく聞かれると最近。ね、政治的な主張どちらかと言われたら、僕は、法系なので、政治的な保守ですと。ただ、勃起すると左にやや曲がるので、政治的にはバランス側だと言えますと。
なんでね。ほう。 何も答えてないような気がするけど、まあ。
いやいや、なんかバランスがあったんだって。ああ。これはね、見ないと判断できない、本当に。
ああ。
だから言っちゃうのはもったいないと思う。
そうだね。それはぜひ、言わずに、言ってほしいけど、うん。
実はもうちょっと話していい？
ああ、いいよ。
でももう一個ちょっとね、ドキュメンタリー見たのよ。
マジで。
うん。
好きだね、ドキュメンタリー。
同じ映画館で見たんだけど、それはちょっと、知り合いの映画監督の、知り合いぐらいの映画監督の人が撮ったドキュメンタリーなんだけど、
うん。
まあ、翠嶺みどりさんっていたじゃないですか。
誰？
あれですよ、小滝カレンさんですよ、有名。
あ、名前が変わったんだ。
そうです。非常に酒癖がよろしくない。
うん。
というふうにしておきましょうか。まあ、主覧。
何映画を。
やばいかもしれない。
映画監督になったの？
あの人の知り合いのね、映画監督の人がいるんですけど。
ああ、
まあ、佐々木誠さんって言うんですけど、その人の映画を見てきたんですよ。
うん。
全盲の人、ちょっと、全盲の人が、
うん。
映画を撮るっていう、
へぇ。
ドキュメンタリー映画。
はいはいはい。
これ伊集院光もちょっと見たいって言ってたんだけど、
うん。
ナイトクルージングっていう映画だったんですけど、それも面白かったです、すごく。
へぇ。
これはですね、
全然想像ができないの。
想像できないでしょ？
うん。
で、全盲の人が映画を撮るっていう話を企画を立てて、結構国からこう、国だったかな？なんかそういうなんか、援助金もらったんだって。映画作るときに。
うん。
で、まあ、こういう映画作るんですよっていうふうになんかその、作るので企画書とか、いわゆるその、映画関連会社とか、VFX とか、そういう特撮じゃないか、まあ、特殊映像技術関連の会社に、企画書とか提案したら、
うん、
これが、予算とか全然ないのにみんなすぐ OK だってくれたんだって。
へぇ。
これは面白そうだってなって。
そうね、全盲の人が映画を撮るっていうだけで？
だけで、うん。
内容とかはないの？
内容とか伝えたんじゃないでも一応企画書は。
ああ、内容も含めて面白そうだった
から。うん。
うん、
で、どういうところが協力してくれたと思う？
ん？どういうところが何？
どういう会社が協力してくれたと思う？どういう人が、あと俳優とか。
俳優？
うん、俳優とか。どういう映画会社っていうか、まあ、
ああ
映像会社。
何そういう大手とか？
うん、すごいよ、結構。
何？ライズアップ？
なんでライズアップ？ライズアップ映像作ってる会社とか、まあ、そういうのもすごいかもね、確かにね。
ああ。
FF の映像作ってるところ。
FF？
ファイナルファンタジー。
おぉ。
オープニングと作ってるところで。
うん。
あと何社かあったんだけど、ちょっと忘れちゃったんだけど、役者が、まず山寺宏一。
おぉ。
で、菅名信俊。
誰？
菅名信俊、声優の。有名じゃない。
わかんない。
わかんない。あと、野戸真美子。
あ、てか、なに、みんな声優？
うん、それね、アニメーションなんだよ。
あ、アニメなんだ。
アニメーション、プラス実写もちょっと入ってるような感じ。
あ、そういうことね、はいはい。
で、これはその人たちが出るっていう。まあ、実写の俳優も出てくるんだけど、
うん、
まあ、実写の俳優はちょっとオーディションであんまり有名じゃない人が出てきて、
うん。
で、そういう人たちが、映画を作るために、まあ、だから、盲目の人は全盲の人だから、
うん。
その人にどうやってイメージを伝えてもらうかとか、あるわけじゃない。映像イメージとか。
うん。
それをすごいなんか、頭使ってイメージを引き出すシーンっていうのがすごいよ。
うん、それ、なんだっけ、監督が全盲なの？
監督が全盲なの。
ああ、で、監督がイメージしてるものを、その役者に伝えたりするのを撮ってんの？
撮ってんの、ずっと。ドキュメンタリーで。
あ
ー。で、そのドキュメンタリーを撮ってる人が僕の知り合いの、佐々木誠さんって人。
あー、じゃあ全盲の 監督は、監督でなんか別の作品を作ってるんだ。
そうそうそう。
へぇ。それもそれで見たいけどね。
あ、全盲の監督が撮ってる作品？
うん。
それも流れるよ、映像、映画の中で。
あ、そうなんだ。
うん。15分くらいの映画かな、でも。
へぇ。
それを、いろんな人が、うん、映像関係の人が、じゃあ映画、その、監督からどうやってそのイメージを聞き出そうとか、聞き出すんだって。聞き出すんだけど、その、努力っていうのがすごい、やっぱりプロフェッショナルだから。
それ何その、声優の人たちが？
なんだか、その声優もそうだけど、映像関係の人たちが。
ああ、そういうことで。
映像制作の人がね。
へぇ。うん。
あ、あとそうだよ。その、それの映画には、ジャッキーの俳優のさ、石丸ひろやさんも出てるよ。
おぉ。まだ現役なんだ、石丸ひろや。
現役で。その全盲の監督の人も石丸ひろやの大ファンだから、ジャッキーに声当ててもらって超嬉しいっていう風になんか、映画の中で。
え、監督の人は結構若い人の？
40後半かな。
おぉ。
かばったか、そのぐらいの人。
あ、そうなんだ。
うん。
ちなみにあれだね、ちょっと脱線するけど、この前、あの、ゲオに行ったら、
え？
ゲオ？あの、ビデオ屋？
ゲオは懐かしい。うん。
懐かしいってか別に、ある、ないの？周りに。
ない。
あ、ないんだ。
うん。
まあ、ツタヤでもいいけど、なんか、その、レンタルビデオ屋に行ったらさ、
うん。
なんか、新作コーナーにあの、ポリスストーリーレジェンドとかいうのがあったよ。ジャッキー出てるよ。ジャッキーチェーン最新作として。
マジ？
あったよ。ポリストーリーの続編が。
何歳なの？
え？
60 いくつでしょ？
60 いくつじゃない？
ええー。
多分、日本語吹き替え版は石丸ひろやなんだね、きっと。うん。
まあ、石丸ひろやさんが亡くなるかジャッキーが先に死ぬかどっちかだね。
確かに。
映画で、もっと面白い話が、まあ、監督の特徴があったの、映画終わった後。
ああ、そうなんだ。
で、ちょっと話聞いたら、
うん。
面白かったのが、まあ、裏話だから別にいいのかな。まあ、別に、まあ、まずかったらカットしてもらえばいいんだけど、
うん。
あの、声優さんの出演料ってさ、山寺宏一さんとか高いわけじゃん、本来なら。野戸真美子さんとか売れっ子だからさ。
ああ。
まあ、金額は言ってなかったけど、破格に安かったらしいよ、今回は。
安かったっていうのは、その、あ、安い金額で受けてくれたってこと？
受けてくれたって。なんか、全盲の監督が撮るなんて面白いからっていう理由で。山田浩一さん、まあ、だから、石丸ひろさんもそうだろうね。
はいはい。
とまみこさんなんか映画の中で、いやー、ぜひお会いしたかったんですよって監督とって。
あ、そうなんだ。有名なんだ。
あ、有名っていうか、まあ、全盲の監督が撮るっていうから、
ああ。
面白いと思ったんじゃない？
へぇ。作品が、
ああ。タイトル、ナイトクルージング。
あ、ナイトクルージング。へぇ、
うん、もうやってるかな？地方で今やってるはず。
あ、そうなんだ。やってんのかな？
こっちで。調べてみて。
多分やってねえんじゃねえかな？そういうのって。やっぱその辺で、地方の格差を感じるよ、俺は。そういう。マイナーな映画がやってないっていう。ナイトクルーズ？
ナイトクルージング？
ああ、普通にあの、船のクルーズが出てくるな。
映画は？あれ、ナイトクルージングだよな、
確か。今やってんの？関東と北陸、一巻、合計2巻しかやってないぞ。
あ、本当に。
あれ、でも、どこで見たの？関東と。関東って神奈川しかやってないことになってると。
あ、これ先週見たかった。先々週かな。
ああ、じゃあもう東京でやってないよ。
やってないよ、多分ね。
あの、神奈川と富山でしかやってないぞ、これ。
ええー。
無理じゃん、もう。無理だ。うん。
名古屋終わっちゃったね。5月18日から24日までやってた。
1週間？
うん。
ええー。あ、一応やってたんだ。まあなんか話題になったらまたやるのかもしんないね。
あ、DVD も出ると思うよ。
なんか出演は確かに山寺宏一とか書いてあるね。
でしょ？
尻上がりことぶきとか書いてあるけど。
出演してたの。あ、尻上がりことぶきさん出てくる、ちょっとだけ。うん。
あ、ロバート・ハリス。
ロバート・ハリスも出てくるね。
ああ。
これぜひ見てください。
なるほど、でも、確かに面白そうだね、これは。
うん。
まあ、そういう意味で言うと、映画はあれだね、最近見たのあれを見たよ。
うん。
映画館じゃないけど。
うん。
話題の、アカデミー賞を取った。アカデミー賞はカンヌか。ちょっと話題になったじゃん、去年。
万引き家族。
あ、そうそう、万引き家族。
ああ、面白かった？
ああ、まあまあ、面白かったよ。うん。
あ、そう。
すごい評価高いじゃない。
ああ、高いね。
ああ。まあ、確かにその評価に、たがわぬ、ね、すごい、まあ、よくできた感じだったね、ここは。まあ、やっぱ出てる人が本当ね、もう演技派ばっかだったっていうのもあるし、まあなんだ、ほら、あの、安藤サクラとか、
はいはい。
あと、まあ、キキキリンとかさ、
はいはい。
もう亡くなっちゃったけど、
うん。
うん。まあ、あと子役もすごいね、あの、自然な演技で。
あ、キキキリン出てたんですよ、あれですよ。あれが伊作か。
伊作か、そうだね。え？亡くなったの？
うん。
マジで？
え、内田裕也亡くなったの知らない？
いつ亡くなった？
え、結構前だよ。
マジで？
うん。キキリンが亡くなって2ヶ月後ぐらいだよ。
あ、ほんと？
うん。
それは、面白いっていう話でもないかもしれないけど、結構暗い話だからさ。
あ、そうなんだ。
今のさ、日本にある、なんかほんと、すべての問題を凝縮したみたいな。まあ、一言で言うとその、まあ、貧困。だけど、貧困に、まあ、年金、老人とか、まあ、DV とかさ。
うん。
まあ、援助交際っぽいような、やつとか。
あ、そういうのもね。
うん、だからそういうのが全部、詰め込まれてる感じで、重いテーマだけど、まあ、そこをなんかうまく、こう、ドラマにしてるみたいな感じで、うん、なかなかその見応えがあったよ、うん。
そういう社会的な内容を映画の中で取り上げてるんだ。
まあそうだね。いろんなところでね、紹介されてるだろうから、
うん。
まあ、今更ね、俺が言う必要はないんだけど、なんか安藤サクラの演技がすごかったね、結構。
あ、そう。
うん。
役者だから。
なんかさ、まあ、ネタバレに、なっちゃうかもしんないけど、その家族じゃないんだよね、実は。全然知らない人たちが集まって、同じ家に住んでるっていう、状態なんだけど、そう。まあ、その中に、まあ、新しくその、ある女の子がさ、まあ、参加、まあ、加わることになって、そういうなんかお腹をすかして、なんか一人でいたところをなんか拾ってくるみたいな感じだったのよ。でもなんかそれが結構その何なんかニュースとかで取り上げられちゃってさ、あの女の子が行方不明になってるみたいになってて。
ああ、そうなんですよ。家族の女の子って。
そうそう。まあ、だけど、その女の子は、その、まあ、疑似家族みたいな中で、最初はすごいなんかふさぎ込んでたんだけど、だんだんなんかちょっとさ、明るくなってきてさ、普通の女の子っぽくなってくのよ。
ん？どういうこと？やめてってこと？
あ、違う、最初はだからその、すごい暗い子だったんだけど、
うん。
まあ、その疑似家族の中でさ、温かさとかを感じて、だんだん笑うようになってったりとかさ、性格がなんかちょっと明るくなってたりするのよ。
なるほどね。
うん。でもやっぱりね、その、そうは問屋が許さないというかさ、
うん。
あるきっかけからさ、ちょっと警察の厄介になることになっちゃって、その家族の一員がさ。
うん。
で、そっからなんか芋づる式にさ、そのなんだ、行方不明の頃かくまってるってことがバレちゃって、で、捕まっちゃうのね。
その、
まあ、安藤桜が。安藤桜が一応、その家の中だと母親の、まあ、ポジションにいてさ。 まあ、取り調べみたいなの受けるのよ。
うん。
なんかそこがすごい、その、なんていうの、その印象的なシーンで、あの、取り調べ官がさ、すごいあのもう、正論みたいなこと言うわけよ。
うん。
なんかこんなことしていいと思ってんのかみたいな感じでさ。
はいはいはい。正論、いわゆる正論です
ね。はい、そう。で、まあね、ネタバレしちゃうと、親はその、DV をしてる親なのね。DV ってかもあれか、ネグレクトっていうかもほぼ育児放棄みたいな。
うん。
で、子供を放置してるんだけど、行方不明になったっていうのもさ、
うん、
だいぶ経ってからさ、警察に行ったりしてんのね。
うん。
だからそう、本当の親だけど、なんか全然愛情を感じられないみたいな。
うん。
でも一方さ、その安藤桜の方は本物の家族じゃないけど、すごい、なんか、まあ、自分の子供みたいな感じでちょっと可愛がったりしててさ。
うん。
だけど、あの、客観的に見たら、その警察から見たらさ、一応その、憎しんでもないのにさ、かくまってるってことは、なんか誘拐に当たるじゃない。
うん。
だから、それは悪いことだから、あなた自分のやったこと分かってんのみたいな感じでさ、
うん。
どんどん攻めてくるわけよ。
うん。
その、嫌な感じで、正論を。
誘拐なのね。結果的に誘拐。
誘拐になっちゃうわけよ。なるじゃん、だって。
自分から来たとしても。
うん。だって親がいて、捜索願いが出ててさ。
なるほどね。
うん。で、そう、ひたすら責められて、で、まあ、それはうまく答えられないわけよ。そういう正論で。で、最終的に、もう、まあ、ガツンとある一言をさ、
うん。
言ってさ、あ、まあ、言われて、で、安藤桜がさ、なんかずっとその、うん、正面から撮っててさ、で、そこの、なんかもう、なんとも言えない表情をするわけよ。まあ、泣いてるんだけどさ。
うん。
それが、すごい、なんか印象的だった。
正論ぶつけてくる人ですね。
そうそう。
まあ、いわゆる思いやりが全くない人たちですね、想像力と。
まあ、そういう人いるわ、みたいなね。
うん。
そう。それがすごい印象的だった。まあ、普通に、うん、普通に面白かったけどね。
なんかでも、
え？
そういう社会派の映画を撮る人なんだね。
てか、是枝監督の映画って見たことない？
是枝監督ないとだっけ？そして父になるんだっ
け？あ、そう、そして父になる。と、うん、あとはなんかあの、歩いても歩いてもってやつかな？
見てないね。
あと、誰も知らないっていうやつか。
だからなんか、あ、誰も知らない、見てないな、見てないんだな。
なんかあれだね、あの、家族をテーマに映画を、撮ることが多いのかな、
うん。
うん。結構その子役、なんか全然無名の子役を使って、
うん、
その子役のなんかすごい自然な演技をさせるみたいなのに定評がある感じだね。
これ だから。あ、宮城とかそうだよね。
あ、そうそうそうそう。よ、なんだ、あの、リリー・フランキーとキキキリンがよく出てくんね。是枝監督の映画って。今回もリリー・フランキーが出てきてさ、リリー・フランキーがあの、お父さん役で、
うん、
キキ・キリンがそのおばあちゃん役なんでね。うん。まあ、あとそれぞれその、なんだろう。あの、家族の、生い立ちというかさ、なんでこの、こんなね、他人同士が集まってるのかっていうのがさ、だんだん明かされていくみたいな感じの、あの、ミステリー的要素もあって、暗い話だけど、ちょっとその、エンターテイメント要素も、まあ、あるというかね。まあ、そういうのがあったから結構評価されてんじゃないのかね。
うん。
ただ暗いだけだとちょっと、なんか、なんだみたいになっちゃうけどさ。
うん。
うん。
ただ暗いだけじゃない。
ただ暗いだけじゃなくてそういう、なんていうの、なぜこの人はこの家族の中にいるのかとかさ。で、その家族の中のこの人とこの人の関係性は、実はこういう関係があったとかさ、
うん、
だんだん分かってくのよ。
うん。なるほどね。
そうそう。
本当の部分が見えてくるわけだね。
そう。あのまあだから、もっと言うと最初は本当その家族だと普通に見てる人は思ってるんだけど、割とその最初の方で、あれ全然この人たちって全く他人同士なんだっていうのが分かってさ、
うん、
じゃあそのどういう関係なんだってなんか気になるじゃん。で、そういうのが、なんか映画の話とともに、まあ分かってくのよ。 で、そういう中で、その、まあ、警察に見つかるみたいなさ、そういうね、事件も起きたりとかで、まあ、どうなっちゃうんだ、みたいな感じ。
で、事件が起こりながら、その人たちの本当の姿が見えてくるっていう流れなんだ。
まあまあ、そんな感じだね。
うん。
一体この家族はどうなってしまうのか、みたいな。
うん。うん。
これ
でもやるか、見てみよう。探してみよう。
あ、もう出てんのかな？
なんかありそうですね。
まだ、だってもう、最近、DVD で出たばっかりだと思うけどね。
更新遅くなって申し訳ありません。今回はここまで。次回も映画の話が続きますよ。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。